宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第185回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、宮永にとってはなかなか濃い1週間となりました。題してね、感激ウィーク。まずですね、木曜日の夜、劇団奇跡を見に行きました。前回ね、12月に出させていただいた集団なんですけれども、その時ご一緒した方とか、フェドーの先輩とか、フェドーの舞台でご一緒した方とか、たくさん知り合いが出ておりまして、でですね、そう、前半後半で2部構成になってたんだけれども、前半の第1部がお芝居で、第2部がダンスだったんですけれども、そのダンスを見せる構成として、なんだろうな、ラジオのディスクジョッキーがどんどん曲を紹介していくっていう流れになっていたんですが、そのディスクジョッキーをやっていたのが専門学校時代の先輩だったという、はい、なんだろう、この知り合い率の高さっていう舞台でした。そしてその後もですね、椿組さん拝見しました。これはね、一番最初に入った劇団の、その時に一緒にやってた方が今所属していて、去年もね、ちょうど同じ日に見に行ったんだけれども、今回はですね、ご葬儀のお話で切ない、でもなんかいろんなところでクスッと笑えたりする、とっても素敵なお芝居でございました。そしてその次の日には明治座に連れてっていただきました。いやー、1幕と2幕の間でまさかご飯食べれるなんてって感じですよね。うん、いや、歌舞伎はさ、そういうのがあるって知ってたんだけど、明治座もそうだって初めて知ったよ。はい、こちらもですね、親子もののコメディというか、うん、楽しいお話なんですけれども、かっこいいところもありという、はい、歴史ものでしたが、素敵なお話でございました。歴史じゃないな、時代ものな、うん、時代もの。そしてその次の日に、さらに恵比寿駅前バープロデュースということで、バーの中でのお芝居を見ました。バーという場所を最大限活かして、少人数のお芝居だけれども、とっても面白かったです。そして本日水曜日に、先輩であるお兄様のお芝居も見てまいりました。1週間で5作品、お財布はね、からかんになってきましたけれども、心の中はホックホクでございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。このラジオが更新される今日ですよ、17日はお彼岸の入りでございます。お彼岸というのは春分の日とか秋分の日を間にして、前後3日ずつくっつけての1週間をお彼岸というわけですけれどもね、お彼岸だとあれですね、おはぎとかぼた餅とか食べるやつですね、同じものですね。宮永はあんまり得意ではありません。あ、お彼岸がじゃないですよ、おはぎとかぼた餅の話です。はい、そんなお彼岸なんですけれどもね、まあそれ以外にもいろいろ宮永の中でですね、心奪われることはですね、いや、奪われていることはですね、新亀が解禁されたそうでございます。小笠原 あ、亀食べたい。あ、すいません、あの亀食べたいって言うとね、結構ね、って言われるんだなっていうことに最近気づきました。亀美味しいのに。え、だってさ、肉食べたいって言うでしょね、鳥食べたいって言うでしょ、牛食べたいとか豚食べたいとか鴨食べたいとか馬食べたいとか言うでしょ。その流れと同じですよ、亀食べたいね。まして、あんまりこちらでは食べられないものでありますので、食べたいなぁと思っているのであります。はぁ、あ、東京から南へ1000キロですよ。小笠原では今新亀の季節を迎えているそうでございます。そういえば1000キロといえば、あの宮永はですね、1000キロ移動して福岡に行って、そしてさらに移動しまくって、実は北海道にも行くことになりました。来週、まあいわゆる旅行っていうやつですね。旅行ね、この間ね箱根にも行ったのにね、旅行に行ってまいります。久しぶりの家族旅行でございます。あ、この家族はですね、両親を指しますね。親子水入りまくりのツアー旅行に行ってまいりたいと思います。いやー、まさかツアー旅行にね誘われるなんてね思わなかったんですけれども、はい、あの誘ってもらったので乗っかってみました。実はね、あんまりね、なんかこう旅行ってね覚えがないというか、いや覚えがないというか行ってるんですよ、行ってるんだけど、なんだろうな、割とね宮永父の出張になんかくっついてってついでに旅行してみたぞみたいなのが結構多かったんですよね。だからね、泊まるのがね、みんなで泊まるんじゃなくてね、ビジネスホテルだったりとかね、はい、そんなちょっと愉快な旅行をしてみていた宮永家だったりいたします。まあでもね、あの楽しみでございますよ。楽しみですね、北海道何が美味しいのかな今ね。でもきっと寒いよね。はい、というわけで今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイおめでとうございます。ついに所属することになったんですね。これからの活躍を楽しみにしてます。早速ホームページのプロフィールを見ました。噛んだ、うん、年齢が公表されていたり、他にも知らないことが載ってました。体重が出ていないことについては触れない方がいいのかなと思いつつ、プロフィールについて何かありますかとのことです。ありがとうございます。噛んでしまった。はい、プロフィールですね。そう、プロフィールはね、声優さんはっていう言い方変なんだけれども、まあ、声優業界の慣例として明かしてる事務所もあるんだけれども、割と何年生まれっていうのは書かない事務所さんが多いですね。うん、今までその書かなかった事務所ばっかりでございました。なので1月1日生まれっていうのは明かされていたかと思うんですが、何年生まれかというのは今回初公開ではないかなと思います。ちなみに、あの体重が出ていないことについてはですね、これはあの事務所の判断ですね。事務所に渡した時のあのプロフィールにはしっかり体重は書いてありました、ありましたが、事務所の判断で消えたようでございます。なぜ消したかは宮永は怖くて聞いておりません。はい、プロフィールについて何かありますか。そうですね、まあ、あのプロフィールっていうのは今まで自分がやってきたお仕事だったりとか自分の個人的な情報だったりするんですけれども、そうだな、まあでもあの細かくあの書かれているところもあれば、もっともっとあの細かく書けばいろいろ書けるぞっていうものもあると思うので、うん、まあまあまあ、こんな感じの人生を歩んでまいりました、こういうことをやってきましたっていうものですかね。うん、いや、なんだろうな、知らないことが載ってました。一体何について知らないこと と言われているんだろうってちょっとドキドキしております。いや、そういえばプロフィールって写真を撮るじゃないですか。で、いろんなこと書くじゃないですか。って必ずね、まあ、配るんだよね。オーディションの時とか受ける時に配るというか、お願いしに行くわけですよ。その、こういう人です。お仕事くださいみたいな、その、自分の、なんだろう、取説じゃないんだけれどもさ、こういう、チラシ？うん、お芝居で言うとチラシみたいな感じで持ってって、見てもらって、で、まあ、興味持ってもらえたら、オーディションに呼んでいただけるとか、そういうものなんですけどね。いやー、今回一生懸命作るにあたっていろいろ思い出して書いてみました。また思い出して、あ、これ忘れてたなっていうものが出てきたらどんどん書いていきたいなと思います。はい、そしてもう一ついただいているお手紙を紹介します。ガジュマルの小枝さんから。マイマイの今年の目標は事務所に所属するだったので、もう達成してしまいました。なので新たな目標などあれば教えてください。ちなみに所属したことで何か変化はありますか？とのことです。ありがとうございます。そうですね。新たな目標。うん。まあ、事務所に所属するっていうのはもちろん、こう、引き受けていただくってことなので、一つ大変なことではあるんですけれども、所属したところからがゼロみたいなところもありますので、今後、まあ、ナレーターのお仕事だったりとか、そうですね。犯罪ニュース以外でのテレビへの出演だったりとか、そういったことを頑張っていきたいなと、そういうことを目標にしたいと思います。ちなみに所属したことで何か変化？そうですね、まだそんなにはないですが、まあこういったお仕事の話がありますけれども、どうですか？チャレンジしてみますか？みたいなお声掛けはいただけるようになったのはありがたいことですね。まあ、チャレンジしてそれが認められて出していただけるかはまた別の問題ですけれども、個人でいた時よりはそういった情報を回していただけるというのはすごくありがたいことだなと思います。はい、それが変わったことかな。はい、というわけで今週の一冊、七尾よし作、トイプー警察犬めぐれという本を読みました。いやー、これはですね、本屋さんでの完全なるジャケ買いでございます。いやね、平積みだったりとか、棚にね、こう平置きされてたんだけども、警官の制服を着たね、トイプードルのイラストが可愛いんですよ。ちなみにこの、めぐれっていうのが名前なんだけれども、めぐれは、嘱託警察犬のトイプードルなんですね。大きいさ、シェパードとか、そういう子たちがなってる、警察の直属の警察犬じゃなくって、一般の犬がテストに合格して、警察犬をやってる。っていうことなんですけれども、このトイプードルのめぐれはですね、元の飼い主さんが刑事さんで、でね、犯人の匂いがわかるんですよ。作品の中では犯人周期って言ってるんだけどね。悪意を嗅ぎ取って、で、その悪意をクンクンクンクンと追ってって、あ、この人が犯人ですって言って見つけて教えてくれるんです。なんかね、それだけ聞くとね、めちゃめちゃね、可愛いけど怖いよね。悪意を嗅ぎ取って教えてくれる。で、逆に悪意がなければ、匂いはこの人なんだけど、この人じゃないし、みたいな、本当に悩んでいたりもします。犯人か犯人じゃないか分かっちゃう。これはすごいですね。なんか、ちょっと、テレパシー違うか。超能力なんかそういった感じみたいに見えますね。でね、その、めぐれを連れている訓練士の言うことがまたひどいんですよ。ひどいっていうかね、まあそうなんだけどさ、っていう警察の人に言うんですよ。そういうことを。どういうことかっていうと、めぐれは犯人を教えてくれた。なんでこの人が犯人なのかをお前が調べろ。むちゃくちゃですね。答えがあるところから、なんかこう、道筋を立てていく。なんでそうなったか、みたいな。証明せよ、みたいな。そんな感じですね。はい、という、警察犬が、事件を解決するというよりは、警察犬が犯人を教えてくれたので、 なんでその人が犯人なのかを考えるというちょっと素敵にこう順番が入れ替わったそんなミステリーを読みました。見つけたら買ってみてくださいね。てか見つけたらすぐわかると思う。だってね、可愛いんですよトイプーのイラストが。というわけで、はい、そういうね、あの素敵なご本にも出会えて、お芝居もたくさん見て、そしてはい、来週からは旅行にも出かけてしまうという浮かれきっている宮永なのでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さて、先ほどもお伝えしました通り、来週は東京を離れるためお休みさせていただきます。人生2度目の北海道に上陸してきます。いやー、北海道ね、冬だよね、寒そうだね。ちなみにですね、その北海道に行く前の日に福岡に行くんですけれども、東京から福岡までがだいたい1000キロぐらい、そして福岡から北海道までが2000キロくらい。なぜ2日間で3000キロも移動することになってしまったのかは、なんでですかね、宮永パパのみぞ知るって感じですかね。まあでも、せっかく北海道に行くので2週間目いっぱい楽しんでいきたいと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また再来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。